V トークラジオ第17回スタートです。春一番が吹き荒れた日曜日、皆さんはいかがお過ごしでしたか。この春一番ですが、あのキャンディーズの春一番という曲名からポピュラーになったそうですね。しかし曲の中には強風が吹くような歌詞がないそうで、そういうお話を聞いてちょっと調べてみたところ、風が吹いて暖かさを運んできましたという部分があるぐらいでした。でも実際に春一番が吹くと一旦寒くなるんですよね。この番組を収録している今日も冷たい雨ですし、場所によっては雪が降っているような状態です。じゃあ春一番が歌詞の中でそれらしく出てくる曲っていうのは、あのラストシングル微笑み返しの冒頭に、春一番が掃除したてのサッシの窓に埃の渦をというところぐらいです。でも社会に春一番を認知させたのがあのキャンディーズっていうのも面白いところですね。ちなみにあのチュチュンガチュンでおなじみの電線音頭、私小さい頃によく熱狂したような記憶がありますけども、あれってキャンディーズの文化放送での番組の方が先だったような気がするんですけどね。しらけどり飛んでゆくなんてね、やっていたんですけど。あと日本男子アイスホッケー界にも春が来つつあります。韓国で開かれる平昌冬季オリンピックの二次予選が札幌月様体育館で2月の11、13、14日で行われ、無事3連勝で乗り切ってくれました。残りは最終予選なんですが、これが世界ランキングでほとんど日本より上位なわけで、大変な苦戦が予想されています。長野オリンピック以来の出場をぜひ勝ち取っていただきたいものです。ちなみに最終予選は9月にあるんですけどね。東京に住んでいる私がアイスホッケーの話をするのもちょっとおかしいかなっていうのもありますけども、私小学校の頃アイスホッケーがすごく流行っていたんですね。どのチャンネルでも土日にはアイスホッケーの生の試合をやっていました。すっかりそれでアイスホッケーの虜になったっていうのがあります。特に極東のこの小さな島国である日本が世界に最も近づいたと言われる1977年の代々木体育館で行われた世界選手権 B グループ。この時なんかはもう必死に応援していた覚えがあります。ちなみにアイスホッケーも今ではすっかり下火になってしまいましたけど、オリンピックには1980年のレイクプラシッド大会まで6大会連続で出ていたという過去もあるんですよ。覚えていただけで結構です。9月の最終予選、皆さんの応援をよろしくお願いします。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、125cc が欲しいと言っていたのに実際には 1250cc の試乗に行ってきたぞ。先日来 125cc が欲しいと言っていた私ですけどもね、以前通っていた教習所でイベントを行った時に試乗させてもらいました。そう、あのハーレーダビッドソン、そこでちょっと個人情報をお預けしたんですね。電話番号とか住所とかね。そしたらまあこいつは少しくすぐると買ってくれんじゃねえかななんていうことになったみたいで、よくセールのねお誘いの手紙が来るようになったんです。で先日ちょっと鉄分補給のために出た際にですね、まあ居酒屋を 探している最中なんですけどね、お店の方から電話がかかってきました。どうですかということなんですけども、まあその場でもね、とてもとても買えるもんじゃないんでね、買う気はないんですよなんてお話をしたんです。そうしたところね、いやせめて見積もりだけでも出させてほしいんで、ぜひいらしてくれませんかなんて言われました。まあうちからね歩いて5分10分の距離にあるお店なんですね。だからまあいいかななんて思いつつも、待てよ、もしかしたらこんなところに電話をしてくる、まあ、こんなところって言っても彼、私がね旅行行ってるとは彼知りませんけども、夜8時近くにね電話してくるっていうことはノルマがあるんじゃねえのかななんてふと思ってしまいまして、そうとしたら電話の先のね声も非常に若い声だったんでね、かわいそうだなと思いまして、ちょっといそいそと行ってきました。でまあハーレーといってもね、いくつかマシンがあるんですけども、今回乗りましたのは水冷の V ロッドっていうマシンです。はい、ハーレーでしょって思いの方もいらっしゃるかもしれませんけどね、私あのクルーザー系っていうか、あのアメリカンのあのシーソーペダル、あれに違和感がありまして、というのもですね、初めてアメリカンに乗ったっていうのがですね、レッドバロンさんのあのナスのコースでやっているあの大きな試乗会の時なんですけども、その時なかなかねこうギアがうまくいかなかった、特にまあニュートラルに入れられなかったっていうのがありましてね、それで試乗するにまたニュートラルに入れられないんじゃね、信号で止まった時にもずっとハンドルクラッチ握ってるようですからね、そうすると嫌だなっていうのがどうもトラウマになっていまして、ですからあのいかにもハーレーハーレーしたスタイル、後ろにね、よっかかるようなスタイルっていうのもどうもなーっていうのがありまして、であとパパさん俗に言うね88さん、あれ今ね以前乗ったんですよ、あの最初に言いました時に教習所のイベントの時にね、で今回はちょっと違う大きいやつをというふうにですね、ちょっと野望を抱いたわけです。それで選んだのが 3D の V ロッドっていうわけですね。この V ロッドの第一印象、低くて流れるようなフォルム、かっこいいですね。ガソリンタンクも細身で、これもいいって感じでした。ところがね、これ誤算が一つここに発生しました。このバイク、フォワードコントロールっていうやつで、手足を思いっきり前に伸ばして乗るタイプだったんですね。そんなバイク僕さんにはないじゃないですか。一瞬ビビったのがバレたんでしょうね。その電話してきた若い店員さんなんですけど、あ、私時間があるで誘導しますよって言ってくれました。ちょっとねその瞬間ラッキーなと思ったのもあるんですけども、で、準備のため、少し待っていると出てきたのが試乗車。これね見てよかったんですね。安心なことにねエンジンガードが装着されてあるんですよ。もう締め締めっていう感じでした。で、その試乗車を目の前にしてね、まず特徴の説明をこう受けるわけです。で一番最初にね、左右独立のウインカー、これはハーレー独特ですよね。左に曲がるときは左のウインカースイッチ、右に曲がるときは右のスイッチ、しかもあのジャイロ機能が保有されているからオートキャンセルでね消し忘れがしない、これいいですよね。よくあの交差点を曲がった後ね、疲れているとついスイッチを押し忘れてチカチカチカチカ出したままね走っちゃうなんてこともあるんですけども、このオートキャンセル、これって国産でもできないんですかね。まあ、しちゃうとお値段も上がっちゃうのかもしれませんけども、ぜひねちょっと考えてもらいたいななんて思います。ただあの車線変更の時はね、ダメなんですけどね、まあその辺は当たり前ですけども、あとはライトのハイとローの切り替えるスイッチと、あとキルスイッチの説明を受けてね、エンジンスタートと思ったらですね、これかからないんですよ。エンジンかからないよと思いましてね、ちょっとドキドキしてたら店員さんも振り返ってね、行きますよなんて気軽に言ってくれて、本当にねかかんないんです。よく見たらね右ウインカーをね一生懸命押してました。いやこれやっぱり左右独立のね、弊害ですよね。ちょっと恥ずかしかったんですけども、で、あやべえやべえっていうことで、仕切り直してエンジンをスタートしましたね。気持ちよくドゥルルっていうあの独特のね音がして、スタートです。で、青梅街道に出て、行きます。お店が青梅街道に面してるんでね、パッと出たいきなりなんですけどもね、店員さんすっ飛ばすんですよ。あっという間に置いてかれるんですね。 もうびっくり、何が誘導するっていうか、自分がもしかして遊びに行きたかっただけなんじゃないのなんていうような気もしちゃったんですけども。で、青梅街道からうちの近くにありますね、新しくできた2車線の通りへ行きました。で、ここの2車線はね、白バイがいるんですよ。だからね、おいおい、ここは白バイがいるじゃないかよなんて思いつつもね、つい気持ちよくスピードに乗って、っていうかね、カウルがないってこんなに風圧があるんだって実感しました。よく考えたらですね、カウルのないネキッドみたいなスタイルなんですけども、これ教習所以外で私乗ったことがないんですね。スクーターばっかりだったですし、でこの前の ER6F もちゃんとやっぱりフルカウルでしたからね、本当にカウルがないっていうのは、あの教習所の中で走ったのと、あと試乗会でまあ走ったぐらいで、こうやってね、ある一定の速度以上になると、うわーってね、来る風、特にあの V 層にはないこの風をね、全身で浴びるっていうのはね、あーこんなにあるんだな、でも気持ちいいななんて思っていました。でもやっぱりね、ハンドルが遠くて、私175センチありますから、リーチも添えないだと思っていたんですけども、本当に遠いんですよ。もうね、なんて言うんだろう、なんでこんなに遠いのっていうぐらいで、だんだんね、こう背中が痛くなってきました。で、信号でね、止まった時にダラーンと垂らしたりしね、ストレッチしたりしてたんですけども、で、またしばらく左車線を走りました。で、今度左折するところなんですけども、そこはあの左折優先のゾーンがありまして、あの交差点に入らずに、ね、曲がれるんで、ちょっとね、スピードを上げてといっても、まあたかが知れてるんですけども、ちょっとギュッっていう感じでハンドル切ったところですね、グイグイグイっていう感じで左に倒れ込むように曲がるんですね。感覚的に言うとですね、こう吸い込まれるような感じでした。これね、まあ後で、分かったことなんですけど、やっぱサスペンションが違うのかななんて、思ってしまったんですけどもね、ちょっと一瞬怖かったっていうのもあるんですけども、でもこれコーナー面白いんだろうななんて、後でね、思いました。で、その後はね、ずっと路線バスが前を走っていてしまったんで、のんびり、と帰ってきたんですけども、ちょっとね、そこは残念なところだったんですけども、で、無事お店に戻って、バイク降りて、で、ちょっとね、店員さんがそのバイクをしまってくれるんで、その間にね、この放送のためにと思って整理してみました。一番に感じたのは、車重の軽さですね。実際には 1250cc のモデルですからね、200キロオーバーなんてところじゃないところなんですけども、走っている時もね、止める時も、そんな感じはしませんでした。まあ、これも後でちょっと触れるようなところがある原因があったんですけどもね、これこんなに軽いんだなーなんて思ってしまいました。で、あと次に振動、これハーレーっていうだけでね、ものすごいね、ドコドコ感、ドドドドっていうあのドコドコ感があるかなと思っていたんですけども、今回、水冷の60度 V ツインエンジン、これね、特にそんなドコドコ感が感じなかったですね。あのハンドルへの嫌な振動もなかったです。気持ち良かったですね。あのエンジンを当然抱えているわけですから、そういう振動が来るのかなっていうのも最初はあったんですけども、そういうのもなかったです。あと加速感ですね、風を体で受けているので確かにありますけどね、先ほども言いましたけども、フォワードコントロールというバイクだったためにハンドルにしがみつくっていう感じでしたんでね、頭を後ろに持っていかれるようなことはありませんでした。発進の時もですね、アイドリングで十分発進できました。まあこの辺りはね、馬力がありますから当然でしょうけども、セカンド発進も特に問題はなかったですって、ね、試乗車でセカンド発進していいのかなっていうのもあるんですけども、まあその辺はね、分からねえだろうなと思いながらもちょっといたずらしてみました。あと居住性って言いますかね、あのこれシート、これはやっぱり柔らかかったですね。どうしてもまあしがみつくようなポジションだったんでね、ちょっとあの腰のあのホールドの部分がね、あまり活用できないっていうのがちょっと悲しいかなっていうのがありました。ですからあの腰のホールド感っていうのはね、ベックスグよりないですよ。で、まだフォルサの方があったような感じです。まあ、あとは私がね、10センチ背が高ければ足も当然長いですし、腕も長いんで、そうなれば問題ないんでしょうけどもね。あとはですね、あのシフトペダルの位置、これがちょっとですね、気になりました。 これがね、実はつま先に干渉するんですね。足を投げ出す格好なんで、つま先の位置がですね、シフトペダルの位置になってしまうんですよ。で、まさかね、シフトペダルのところにつま先乗っけてるっていうのもね、どうかなっていうのがあって、ちょっと足先をね、開いてガニ股で乗ってみました。で、まあ、そのせいもあってかどうかは分かんないんですけどもね、これ股関節がね、すごく痛くなっちゃいましたね。特に内股のね、内転筋ってところですか、ここがね、すごく痛くなっちゃいました。やっぱり無理をするっていうか、格好悪い乗り方なのかもしれないんですけども、この辺をちょっとまあ、ユーザーになればね、当然いろいろ教えてもらえるんで、いいんでしょうけども。あと、足つき。足つけはまあ当然のようにいいですよね。まあハーレーですんでね、その辺はもう一目で見て分かっていただけると思います。信号で止まる時も車重を感じるような恐怖感はありませんでした。っていうかまあ今乗ってるブリストがね、ちょっと背が高くて重心が高いんでね、ちょっと怖いところがあるんですけど、本当はそれに比べたらなかったです。あと車幅。っていうかこれやっぱり、V ツインでね、エンジン幅がないっていうのもあって、ハンドル幅も特に広すぎないっていうのでね、横にこうでけーっていう感じもなくね、まあ、これなら市街地でも問題ないかななんて思った感じになりました。まああまりね、私がうまくね説明できないんで、インプレッションとしてうまいお話になってないのかもしれませんけど、あと特徴としてですね、ガソリンタンクで、ガソリンタンクなんですけども、これ最初見た時はあ、かっこいい細身でいいななんて思ったんですけども、これなんとこの V ロッドのガソリンタンクはシート下です。スーパーカブみたいにシートはパカッて開けるんですけどもね、カブはこうシートの前の方に開けるんですけども、こちらは左側に開けます。じゃあガソリンタンクの形状のものの中には何が入ってんのということなんですけど、なんかエアクリーなどが入っているっていうお話でした。まあこんなんですよなんて開けてくれませんけど、まあその辺は当然でしょうけどね。で、まあタンクの位置がシート下にあるっていうことが低重心化にね、多分プラスになってるんでしょうね。だからさっき冒頭っていうか先の方でも言いましたけども、車重の重さを感じさせなかったのかななんて気がしています。まあね、当然目の前にね、お腹のところに20リッター20キロもものを抱えているのだったら、それがお尻の下へ来てればね、確かに重心が低くなりますもんね。あと鍵がですね、これないんですね。スマートセキュリティシステムって言ってました。エンジンの右前の方のところ、ダイヤル式でアクセサリーとオフとあとスタートだったかな、カチャカチャカチャって回すんですけどね、これはちょっと若干おもちゃっぽいのが残念でした。もうちょっとせっかくのハーレーなんでこう質感がねあればと思ったんですけども。あとブレーキの効き具合、これはですね、まあ、専門的なところでわからないところなんですけどもね、ABS もついているためガツンという感覚はなく止まれましたね。まあ ABS のおかげっていうんでしょうけども。あとセールストーク的に言うとですね、フロントフォークは倒立式ですって、店員さんは言えませんでした。このフォークいいですよねしか言えませんでしたね。ちょっとびっくりしたんですけど、で私が倒立式ですよねなんてお話をしたんですけども、それでまあだから先ほどのね、左に曲がった時、これがやっぱり違うのかな、車重もあってその倒立式フォークっていうことがあって、こうグイグイグイっと左にこう行くのかな、ましてやフォイールベースもね長いですし、これ聞いたらドラッグレースとかのね用のマシンなんで直進性能がいいんですよなんてお話をしてましたけども、そういうのもあってこう左に曲がるときにね、今までない感覚があったのかななんて後で思ってしまいました。あと V ロとこのエンジン、なんか開発段階ではポルシェも絡んでいたっていうことです。あと、エンジンパワーは常にね、十分に大きいリアタイヤ。なんか聞いたら240ミリだそうです。ほんとリアから見たときね、迫力十分ですよね。かっこよかったです。でもふと思ったんです。タイヤ交換するといくらになるんだろうななんて。まあ、その後ね、いろいろ私のね、V ストの話をしてみたり、ハーレーはこんなのあるんですよとかいう話をしてみたりね、本当は私が一番最初に乗りたかったのは48なんですよとかね、 ミラーが下についてて、かっこいいですよねなんて話をしたりねしたところ、あのミラーの位置が夜はね、なんか国産車のライトが、バリバリに入ってくるんで眩しくてしょうがないですよなんとか笑ってましたけどもね。へえ、そんなの知らなかったなんて、やっぱり実際に行ってみたいのわからないんだななんていうところもありました。で、早速ね、見積もり、まあね、向こうで見積もり出させてくれって言ってたんで見積もり見てびっくり、なんとこれがブイストがね2台あとバーグマンが買える感覚でした。ブイスト2台にバーグマンですよね。とてもとても、私のような安月給のねおっさんが買えるような金額ではありません。それにね、あと背中がね痛くて痛くて、次の日のね夜になっても筋肉痛が収まりませんでした。でもまあね、次の日にね筋肉痛が来たからまだ良かったななんて思ったりもしたんですけども、まあ、今回ね 1250cc の V ロードっていうのを試乗してきました。まあ、私のね拙い感想なんで申し訳ないんですけども、まあハーレーって言ってもこれは水冷なんでね、空冷のものとまた違うんでちょっと特徴も違うのかもしれませんけども、今回もすごくいい経験をしました。またねこうやって、チャンスがあればハーレーだけじゃなくていろんなバイクにもね試乗してきて、まあ、本当に拙い説明で申し訳ないんですけども、ちょっとお話をしていきたいななんて思いました。はい、iTunes レビューの方にね、ご意見をいただきました。辛口のご意見でございます。おそらくもうこちらのね書かれた方は聞かれていないんでしょうから、ご案内することもね何なんですけどもね、ちょっと気になっているところがあったんでちょっとお話をさせてください。内容はですね、雑誌を読み上げるも本人が全く意味も内容も理解できずに、分かりません、誰か教えてくださいの連呼、はっきり言って不愉快、最低限の下調べをしてから放送してくださいということでした。はい、その通りです。何も分かってません。だから知ったかぶりをしないようにしています。下手にね、下調べをして知ったかぶりするよりはいいかななんて、だからメンテナンスもねショップ任せ、スキルもビギナーままなんですけどもね。でもね、こんなおっさんがブイストロームに乗って子育ても終わって第二の青春を過ごしているんだなっていうのを知ってもらっていただきたいっていうのもあります。そしてこのポッドキャストを始めたね、当初の目的通り、まあラットさんとかね、イクさんとかケイさん、あと中田さんと山ちゃんさん、タククロさん、サボテンさんとかね、みたいに多くのライダーさんに聞かれてね、例を作れるような放送じゃないんですけどもね、一組でもね、二組でも出会いの場で、黒学のおっさんがさ、またあんなくだらないこと言ってたよねなんて話に出してもらえたらいいななんていうのが本当このポッドキャストを始めた理由ですんでね、まあいつまでもわからないの連呼じゃなくて、自分のためにも勉強はこの先もね、しっかりしていきたいと思っています。ですから、まあ本当にわからないの連呼申し訳ないと思いますけども、少し長い目で見ていただきたいと思います。辛口のご意見をいただいた方、まあ、聞かれてないかもしれませんけども、本当ご意見ありがとうございました。で、続いてはですね、メールをいただきましたのでご紹介をさせていただきたいと思います。題名が黒学様、いつも楽しく拝聴しておりますということで、ケンヤさんからいただきました。ケンヤさんはね、年齢は私よりは下なんですけどもね、同じ V ストノリでありまして、V ストノリの先輩でもありますのでね、ちょっと内容の方じゃあご紹介させていただきます。なかなかメールできずに申し訳ありません。今回が初めてのメールとなりますが、同じ V ストローム650ノリとして私も V ストのインスプレをさせてください。黒学さんもおっしゃってましたが、とにかくこのバイク疲れません。マスツーリングをしていると、もう休憩するのって思ってしまいます。そして、飛ばさなければ大容量のガソリンタンクとリッター20キロ後半の低燃費で500キロ超えの 航続距離を実現し、最高のツーリングマシンです。エンジンはパンチ力はないもののフラットに高回転まで回るエンジンで、なんといっても V ツイン独特のどこどこ感と加速時のパルス感が心地よく大好きです。取り回しは重くはないものの、 V ツインエンジンと車高の高さからか重心が高くふらついてしまいますので、若干コツが必要かもしれません。でもその重心の高さはコーナーリング時のひらひら感につながっていて、大柄なボディのくせにコーナーリングが楽しめます。スズキらしからぬバイクの完成度ですが、スズキにしかできないバイクでもあります。私的にはこのエンジンがなければ買っていないと思います。刺激のないバイクではありますが、私にとっては最高の旅バイクです。そのうち黒角さんのように嫁さんを乗せて伊豆市にそばでも食べに行きたいです、ということです。けんやさん、ありがとうございます。なかなかメールできずになんで、とんでもございません。本当今回ねメールいただきましてありがとうございます。まあね、けんやさんもお仕事お忙しいようですのでね、ぜひ無理をなさらないで結構ですのでね、まあこれさすがですね。やっぱりインプレって言うと私と違うななんて思ってしまいます。あのマッスリングしてるとね、もう休憩するのってお話ですけども、本当そうですよね。私もあの TTC って言いましてですね、所沢ツーリングクラブっていうのがあるんですけども、そこで、行く時にですね、まあもうっていうような時がまあまああります。まあどうしようもないんですけどね、こればっかりはね、バイクの種類が違いますからね、あの一番疲れる人に合わせるんですけども、そういう点から言うと本当にこれからじゃんっていう時に休憩するっていうのがよくありますよね。あと大容量のガソリンタンクとリッター20キロ後半、ほんとこれ500キロもね航続距離を実現してくれますね。あの去年、四国行った時ですけどもね、ドキドキドキドキしながら走ったんですけれども、リッターの時も私も30、まあメーター読みですけど、リッター30ちょっとだったもんですから、当初はね入れる予定だったところで入れないで、後から一箇所ね、ガソリンスタンドを越しても平気だったなんていうのがありました。本当にツーリング行くにはねいいバイクですよね。あとここパンチ力がないもののフラットに高回転まで回るエンジンで、なんといっても V ツイン独特のどこどこ感と加速時のパルス感が心地よく大好きです。この辺がね私のこの言えないところですね。でもパンチ力これないっておっしゃいますけど、私的にはこれ十分なんですけども、まあこの辺はね、ケンヤさんの若さと私の親父さんの違いかなっていうのもあります。本当高回転でよく回るエンジンですね。いいですよね。あの加速時のパルス感私も大好きです。あとまあ V ツインエンジンと車高の高さのせいか重心が高くふらついてしまいます。はい、早速ね私今年年明けでこけてしまいましたけども、あーって言った時にはもうダメですよね。本当に最初のうち慣れるまでは本当にあの信号で止まるのドキドキがありました。でこの重心の高さがコーナーリング時のひらひら感につながっている。大柄のボディのくせにコーナーリングが楽しめます。ここはねいいところですよね。本当にパッと見のバイクで言うとね、そんなコーナーリングの時に鈍重な感じがするんじゃないかななんて思うんですけども、いざ乗ってみるとふいっふいっふいってね、カーブを曲がっていけるんで、本当に山道楽しいですよね。さすがアルプスローダーだななんて私もね思ってしまいます。よくね会社でね、こういうのバイク何なんですかなんて、写真を見せてると言われるんですけどね、アルプスローダーって言ってね、アルプスの山越えをするようなバイクなんだよなんて話すとね、ああさすがですね、大きいですもんねなんて言うんですけども、これまっすぐは進むんですけどカーブなんか細い道大丈夫なんですかなんてよく聞かれます。でもこの重心のね高さっていうのは逆にひらひら感につながるということでね、いやこんなことないよ、クイクイクイクイ回るんだよなんて言うとねびっくりしていきます。あとスズキらしからぬバイクの完成度、これがね私にはちょっとケンヤさんごめんなさいわからないです。あまたわからないなんて言っちゃいましたけどね、スズキ初めてのバイクだったんでね、スズキらしからぬところになるんですか、 なるほど、勉強になります。鈴木しかできないバイク、確かにこれ鈴木にしかできないバイクだろうななんて思ってしまいました。あとこの伊豆市そばですか、これがね私実はわからなかったんですよ。私のね母親が埼玉県出身なもんですし、で住んでるところが武蔵野地域っていうところでね、これこの辺はうどんが本流のところなもんですから、おそばはあんまり食べなかったんですね。で私も実際おそばが食べれるようになったっていうのが、20歳を過ぎて日本酒を覚えてですかね。でもうまあせめてね飲んだ時に締めでざるそばを食べる程度で、あおそばって美味しいんだななんて思ったのは結婚して、奥さんのね、料理を食べるようになりだしてから、まあ、奥さんはねうどんというよりそば派だったっていうのもあってなんですけども、そばを覚え出したっていうことで、まだ本当にそばの美味しさがわからないんですけども、この早速これちょっとググってみましたね、伊豆市そば、あ伊豆市って言ってもあの県屋さんのように関西の方にはポピュラーでしょうけど、こっち関東の方にはね分かんないんで、出口の出に石ですね、で伊豆市そばということですね。ちょっと調べてみます。今ちょっと見たところですね、これは兵庫県豊岡市、豊岡市ってあるコウノトリのところですよね、伊豆市町っていうところだそうで、これ城下町なんですね。で公式観光ガイドで見てみると、伊豆市そばの歴史ということで、江戸時代中期宝永3年1706年に伊豆市藩主松平氏と信州上田藩、お上田藩、今あれですね NHK の大河ドラマで出てるね、そこの上田ですね、そこの戦国氏がお国替えとなったと。その際戦国氏とともに信州から来た蕎麦職人の技法が従来の蕎麦打ちの技術に加えられ誕生したと。あ、じゃあこれ美味しそうですもんね、やっぱりね蕎麦の本場ですもんね。で、割子蕎麦の形態をとっており、この形式となったのは幕末の頃で、屋台で出す時に持ち運びが便利な手小皿、手に、塩、塩分の塩に皿に、蕎麦を持って提供したことに始まっているということですね。でその後伊豆市焼きが始まり、白地の小皿に盛る様式が確立されました。ああなるほど、ちょっと小さめのねお皿だけど小皿ですけど、これ何枚出てくるんですかね。5枚1組を1、2枚、はあ、薬味ととっくりに入って出していただきます。伊豆市では箸を立てた高さを食べると成人男性の1人前と言われると。へえ、面白いそうですねこれ。ね、薬味は卵、とろろ、ネギ、大根おろし、わさびなどがあると。へえ、でまず伊豆そばの食べ方、おせっかい食べ方しないなんて書いてありますね。つゆをおちょこに注ぎ、つゆのうまみを味わう。そばとつゆだけで麺を味わう。次に薬味としてネギ、わさびでさっぱり。で4番が山芋、卵で違った美味しさを味わう。最後にそば湯で締めてごちそうさま。あ、これは美味しそう。あ、卵も生卵なんですね。へえ、生卵か。これはいいですね。山芋と卵でね。しかもこれ鶏卵でしょ？うずらじゃなさそうですもんね。へえ。ケンさんこれ何皿ぐらい行くんですか？あ、そういえばあれですよね、タククロさんも超絶大人気であるタククロさん、タククロさんもそういえば伊豆市そば食べてた写真がツイッターで上がってましたね。これはいいですね。私も何皿ぐらい行くんだろう。まあもうね、食べ盛りはさすがに過ぎてしまったんでそんなに食べれないですけども、これじゃあ奥さんとあれですね2人で行って仲良く食べるわけですね。で奥さんがもう食べれないなんて言うと、ケンヤさんが優しくしょうがないななんとか言いながら食べてあげるというわけですか。羨ましいな、うちなんかそういうのないですからね、食べれないなんて言った瞬間にね、そんな無駄なことすんじゃねえって怒っちゃうタイプですから、最初から食べれるよ頼みやじゃねえかなんてなっちゃいますけども、 なんてね、ちょっと強気なこと言ってますけども、本当は違うんですよ。ぜひね、ケンヤさん、これ、奥様とね、2人で行かれて、ぜひ、こんなの食べたよっていうのを、もしよろしければメールください。楽しみに待たせていただきたいと思います。と同時に、私も今度、ね、向こうの方行きたいと思っています。今、候補に上がっているのがですね、まあ、北条鉄道。ごめんなさい、また電車の話しちゃいましたけどね、北条鉄道に行きたいのと、あとね、去年すいません本当に失敗に終わっちゃいましたけどもね、敦賀のツーリングの方も行きたいと思ってますんで、ぜひその際には伊豆そば、ぜひ私もご相伴させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、第17回の収録もそろそろ終わりにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。今回慣れないね、ハーレーの試乗の、まあ、試乗の感想です。本当にね、私の感想と、またケンヤさんからねいただいたメールのね内容でちょっとお話しさせていただきましたけども、本当に番組構成もね、いまいちでございます。またね、音声的にもちょっと恥ずかしいところもありますけども、一生懸命ね、勉強していきたいと思います。ぜひね、励ましやらそして今回のようにね、少しだけのお叱りなどいろいろなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのブログにもアドレスを記載させていただいてますので、ご利用ください。今ね、いろいろなところで盛り上がっていますけども、例の大阪でのね、モーターサイクルショート、あと、全パボレンのね、イベント。私ね、本当残念です。前回でも言いましたけどもね、あれからもね、実は、ちょっとね、ごちゃごちゃ裏活動をしたんですけどね、黒枠マジックがなんとかなんねえかななんて思ってたらですね、今度実はこの間怪我しましたけども、春の大会が実は3月20日に始まってしまうということも分かりましてね、もう本当に八方塞がり状態でございます。本当行きたかったんですけどね、大阪もね、楽園会さんでいろいろここ行きなさいよあそこ行きなさいよなんて言ってますけどもね、こちらでやります埼玉のね、私のおすすめする餃子の満州がね、関西にも店舗があるんですよ。あと工場があってね、そこも行きたいななんて思ってたんですけども、残念ながらどうやら 200% 無理な状況になってしまいました。ぜひね、行かれた方、感想など、こんな面白かったよ、なんて、メールいただけると幸いでございます。頑張ってね、でも東京モーターサイクルショーは行くぞ、というふうに思っております。本当、今日も最後までね、下手くそな放送で、ありましたけども、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。第17回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。今日もありがとうございました。